未来情報発信番組そうみな、そうみな。
リスナーの皆さん、こんにちは、大野康則です。この時間はですね、そうみら相対的未来情報発信番組をお送りしていきます。この番組はニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、そうみらをいち早くリスナーにお届けする情報番組です。パーソナリティは大野康則です。よろしくお願いいたします。そして、
はい、日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクの菊池です。今日もよろしくお願いします。今日の総ミラ総研菊池所長のコーナーではですね、日本の未来を考えるためにとっても大事なデータが発表になりましたので、それをご紹介したいと思います。どうかよろしくお願いします。
はい、そして本日の総ミラ会議のゲストはこの方です。パタゴニア日本支社マーチャンダイジングマーケティング野口和彦さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
パタゴニアというとおそらくほとんどの方がこうご存知かなと思うんですけれども、こういったアウトドアのですね、用品とかビジネスっていうのをやられてるんですけど、実は環境問題にかなり、取り組みをしておりまして、総ミラでもね、かなりこの環境問題の取り組みについていろいろこう今までやってきたんですけれども、やっぱり日本の中ではかなり、一歩進んだ企業かなと思っておりますので、皆さんの参考になるんじゃないかなと思いますので、この後お話をたっぷりお聞きしたいなと思っております。この番組は YouTube でも配信をしております。 YouTube はラジオ日経番組サイトからご覧いただけますので、そちらもぜひご覧ください。それでは番組スタートです。この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りします。
総ミラ会議。
はい、総ミラ会議の時間です。このコーナーでは魅力あるスペシャルゲストをお招きし、最先端情報に触れ対話することで新しい付加価値を生み出そうという挑戦的なコーナーとなっております。それでは改めて本日のゲストをご紹介いたします。パタゴニア日本支社、マーチャンダイジングマーケティング野口和彦さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
菊池さんとパタゴニアってどういう、こう会社のイメージがあります？
あ、もうあれですよね、かっこいいアウトドア、グローバル企業、なんかいろんな要素の掛け算の言葉が頭の中にぐわーって浮かんでくる、そんなイメージが。
そうですね、やっぱりアウトドアのイメージがこう非常に強いんですけど、私自身もちょっと気がついてなかったですけど、サーフィンですとか登山用品、アウトドア用品、医療品といろいろなことをやられてるんですよね。
そうですね、はい、その他は、トレイルランニング、あとはフライフィッシング、そういうスポーツのコミュニティの方に向けた製品を作っていて、それが一つビジネスとして、力になっているところもありますね。
これね、一度使うとすごくよくある機能性がすごいんですよ。
ですよね、
機能性が本当にすごいんです。私実はその環境、この後ね、たっぷりお話をお聞きしようと思っているその環境問題の取り組みとかっていうところを知る前に、あくまでも本当に雪山登山で使うそのギアのアイテムを購入するメーカーと思ってこう買ってたんですよね。性能もかなり研ぎ澄ましてますよね。
そうですね、自社のラボもありますし、私たちサードパーティーの、そういうラボも使うときがあります。でまた私たちはアンバサダーがおりまして、各、国リージョンにもありますね。そういう方々に、積極的に使ってもらってフィードバックを受けて、作ってます。で、私たちの製品はその野外でアウトドアで特別な時間を過ごしてもらう、そういう機能的なものでありたいと思っているので、そこの機能とか品質にはすごく気を使ってます。
そんなね、こういろいろな製品っていうのをこう作ってる、パタゴニアなんですけれども、やっぱり一番こう今注目をしたいなと思ってるのはこの環境問題への取り組みというところで、かなり国内だけではなく世界でいろいろなこう活動されているかなと思うんですけれども、今パタゴニアがその環境保護の取り組みっていうのは具体的にどういったことを今やられてるんですか？
まず最初に、パタゴニア自身まだ本当にそれほど知られてないんじゃないかっていうところもあります。さらには環境問題に対して私たちはいろいろとこう発信をしているんですけれども、まだまだ足りないなと、まだまだこれからっていう認識がありますね。で、会社で一番大きな取り組みとしてやっているのは気候危機に対しての取り組みです。で、これはもうグローバルレベルでやってます。その他、去年から始まった、プロテクテッドオーシャン、 海が、テーマにした、海を守れば、私たちの助けになるというか、そういうキャンペーンですけれども、海洋保護、何せ二酸化炭素の貯蔵量が、海洋は一番大きいと言われてます、確か 50% かな、それくらい持っているので海を、守らなきゃいけないというそういう取り組み、その他は、例えば北米ではダムを、取り外す活動、それはもう自然をレストアしたい、元に戻そうという考えですね。その他もうありとあらゆる、やっぱり私たちはアウトドアのが大好きで自然が大好きでやってますんで、そこに対して、危機があれば、そう、声を上げていきたい、何とかしたいと思ってやってますね。
で、これ結構すごい本気で取り組まれてるなと思うんですけれども、環境助成金プログラムみたいなものもやっておりまして、これはですか、年間売上の 1% をそういったものの活動資金に使われてるんですか？
そうですね。利益だと、その年出る利益の、額って変わるんですけれども、もちろん売上も変わりますが、売上の方がやっぱり私たちの活動を反映していると思うので、利益の代償に関わらず売上の 1% を、助成しているという考えです。
すごくないですか？利益じゃなく売上の 1% です、
はい、
売上の 1% をそういう環境保護活動にこう使っている会社さんとあんまり聞かない気がするんですけど、
驚きながら聞いてます。
ね、はい、利益っていうところは、ある言っていると思うんですよね、はい、儲かったものの中から
そ
れを使っていくっていう、
その何パーセントかとか、その一部をという表現はよく日本の企業でも聞きますけども、
これをしかも1985年といって、かなり古くからもう取り組みをされているんですけど、やはりこれはやっぱり創業をされた方がやっぱりこの辺をかなりやっぱり強く意識されてやっぱり作られているからなんですかね。
そうですね、すごく私たちの会社は正直にやってきてるかなと思います。マーケティングもそうですし、例えばその、私たちベンチュラというカリフォルニアのベンチュラに本社があるんですけど、その横ベンチュラリバーというのが流れてるんですね。でそこの、保護団体がある時町の、会合で、まだスティールヘッドという魚が遡上していると、この川にはこんなにたくさん生き物がいると、だから海岸も、その見た保護しなきゃいけないし、ダムだって取り外していきたいんだっていう話を聞いて、まさかもう地元にいるその本社のメンバーもそんな状態まだ可能性があるなんて思いもしなかったと。だそこにまず、手を差し伸べたのが、助成の始まりです。最初は利益ベースでやったみたいなんですけど、それじゃあなんかちょっと、私たち的には正直じゃないって考えたんでしょうね。で売上にっていうふうな考えなんですけど、それ以来その 1% の売上の 1% の助成は草の根活動をしている環境団体に対して、その小さなコミュニティの方が力を発揮できるというところを自分たちも目撃して、やるようになったというふうに聞いてます。
で、あとはやっぱりこの環境問題に対してものすごくこう、取り組まれていると思うんですけれども、一番こう私がこう見ていてすごいなと思うのが、やっぱりこういう意識が、社員一人一人にこうインプットされているというか、かなり意識をしてやっているかなと。で、結構意外に難しいのは、上の人たちがそういう環境問題だとかこういうのに取り組んでいこうっていうふうに話すけれども、現場がなかなかついてこないっていうのが日本企業の中でも結構あるのかなと思っていたんですが、パタゴニアはそういうこう意識だとか、そういうこの環境保護に対する、その考え方みたいなものっていうのはどうやってこう社員に教え込んだりですとか、組織のその活動の中に生かしたりするんですか？
なかなか面白い質問だなと。実際にですね、こう教え込むっていうことはないですね。
お、
そのようなプログラムみたいなのはなくて、
意外な、
いや私たちも本当にアウトドアのスポーツ大好きで、自然が大好きな人であることが基本にあるわけですよね。で、その体験を通じて私たちの製品とかブランドを知ってもらい、ここで働いてみたいっていう方が集まってきているわけです。で、その自分たちの愛するアウトドアフィールド、ワイルドライフを守ろうとするのは ごく自然なことなので、そこに対してモチベーションを与える必要はなくて当然のことという感じですね。
だからまあもともとそういうものにまあ比較的関心があるメンバーが来ているっていうところと、そういうメンバーがより集まることで高みをこうお互いが目指し合って、
そうですね、そういう感じですね。
これすごいですよね、自然発生的に。
そうですね、はい、そういう意味でいくと、社員の方っていうのは中途採用の方が多いんですか、それとも新卒の方も。
新卒の方はほぼいないです。
あ、そうなんですね、
はい、例えばその、まあ、ストアから、こうオフィスの方の部門に移る方は結構いらっしゃるんですけれど、大学生の時にパートタイムで入って、でそのまま、パートタイムのまま社会人になり、そこから、社員になりっていう方はいます。そういう人が、まあ、中途じゃないといえば中途じゃないのかもしれないですね。
ただやっぱりあれなんですね、もう要はパタゴニアの精神だとか考え方に共感してくれる、もしくはそういったものにもうすでに触れたことがある人たちが集まってるっていう、は
い、そうですね、まあ、でも実際やっぱり、ね、製品に惚れて、私たちの製品の機能性とかデザインとかに惚れて、まあ、働きたいと言っている方も多かったりするんですけど、共通点はやっぱりアウトドアスポーツがやっぱ大好きでっていう、イコールそうするとやっぱり自然環境っていうのは嫌が多いにでももう目に入ってきますよね。例えば私たちはパウという、パウジャパンさんっていう、プロテクトアワーウィンターという、そういう団体があるんですけれど、スノースポーツは私たち の, 社内でも熱いスポーツですけれど、まあそこのメンバーは、そういった、団体さんと一緒に活動をしたりして、やっぱり雪がやっぱりだんだんなくなってくるわけですね。すぐに溶けてしまう。そうなると、やはり、そういった活動を一緒にしないといけないっていう、まあ自然発生的な考え方がありますね。
でまあ、そういった環境問題にこう取り組んでいる。で私自身もすごくその、まあ、こういったものを議論するときにすごい課題になっているのが、やっぱり儲かるのかどうかっていうところが非常にこう重要なポイントになってくるのかなと思うんですが、実際そのパタゴニアその環境問題に取り組みながらきっちりそのまあ利益を上げていく、ビジネスにしていくっていうことをやられているのかなと思うんですが、このあたりはどうして実現できているんですかね。
どうしてなんでしょうね。
やっぱりかなりマーケティング的なところとか露出のとかプロモーションもやっぱり他の企業さんとはちょっと違うなっていう印象ではあるんですが、そのあたり実際いかがですか。
私はパタゴニア日本支社にお世話になって4年になるんですけれど、まあ入って、まあ、驚いたことがいくつかあります。そのビジネスをやってるので大事なんですよ。ですけどそれだけではないということですよね。その私たちはミッションステートメントがあって、We are in business to save our home planet っていうミッションステートメントがあるんですけど、故郷である地球を守るために、ビジネスを営むと。この両面があって、そこがパタゴニアのチャレンジですが、ビジネスはやっぱり利益が必要です。まあ、血みたいなもんですよね。で、それを、じゃあ行うのに何でもやっていいのか、じゃあ儲かればいいのか、売上が上がればいいのかっていう考えはなくて、それが正しいやり方なのか、地球にとって、インパクトがどれくらいあるのか、そういったことをすごくケアします。なのでもしその地球環境に対して絶対的に間違えているとなれば、そのやり方は変えます。なので私たちは仕事をしながらビジネスを営みながら、必ずそのトゥーセーバーホームプラネットの部分を、まあ、参照しながら決定を下していくという形ですね。なのでこれはまあ先ほど大野さんがおっしゃっていただいたように、じゃあどうやってやってるのかって、その社内の教育とかそういうプログラムはないんですけれど、迷った時はそのミッションステートメントが私たちにとって大事な参照先になりますね。
いや、菊さん、なんか今までの企業さんとはやっぱり戦略の部分、考え方の部分がだいぶ異なってるなっていう印象がありますけど、はい、
ここまでの流れだけど、そうですよね。
菊さん、このあたりいかがですか。
あ、そうですね、やっぱり一つ思いましたのは、過去のパタゴニアの方のインタビュー記事とか見ていても、まあ、社員の教育というお話も今流れてきてるんですけど、一方で消費者を教育することも企業側の責任であると、 いうようなことをコメントでおっしゃっておられるパターンをよく目にしたんですけども、日本の消費者教育の観点で今マーチャンダイジングを通じてマーケティングを通じてなんかやられていることがあればぜひ教えていただきたいなと思いました。
はい、もうたくさんありますね。ちょっとですね、教育という言葉が本当に正しいのか私も個人的にはね疑問に思うところがあるんですけど、まあエデュケーションって英語で言ってるんですけど、まあやっぱり示唆を与えたいんですね。で、私たちは透明性を大事にしてます。やっぱり何が起こっているのかを知らせるっていうことがやっぱり大事なんじゃないかなと。で、例えばアパレル産業は 10% の、なんか日本二酸化炭素の排出のインパクトを持ってるわけですよね。で、我々もそれに加担してないわけではないわけです。で、それに対して責任のある素材やり方でビジネスをいかない営まなきゃいけないので、まあ、そこはその2025年までにその事業としてカーボンニュートラルを達成するためにずっと動いてるんですけれど、そういったこうどうやってこうレスポンシブルにやれるか、あるいはそのサステイナブルではなくてリージェネラティブって言葉を使いますけど、再生型でやれるかっていうのはすごく、常に気にしているところですね。
そういった形でね、他の企業さんとはだいぶこうやり方っていうのが違うんですけど、確実にやっぱりそういったところは、まあ、過去この1985年からこの環境プログラムっていうところもこう参画したりとかしてファンが着実にこう増えてるなっていう印象ではあるんですが、実際そのあたりっていうのの、まあ、会員数というか今マーケティングの舞台として把握しているそのコミュニティの数っていうのは増えつつあるんですか？
コミュニティの数は増えつつはあります。ただやっぱり私たちすごく正直にやってるので、例えばそのメッセージが受け入れられないというか、そういう方も当然いらっしゃると思うんですよね。でも私たちがマーケティングをするときに気を使ってるのは、自分たちがどういうブランドなのか、人間なのか、会社なのかっていうのを伝えることをとても大事にしてます。で、先ほどの教育みたいなところは、教育の言葉はさておき、過剰消費に関してはやっぱりとても私たちは危惧してて、ここに対してメッセージを送ることは、去年私たち50周年だったんですね。で、NEXT50 っていうキャンペーンを通じて、どうして私たちがものを作ってるのか、で、じゃあ持ったその製品を、私たちの製品を買ってくれた、使ってる私たち自身もそうなんですけど、どういう責任を持ってそういったものと付き合っていくべきか、そういうメッセージをたくさんたくさんこう発信するようにしました。
なるほど。今後その、キャンペーンといいますか、その戦略としてこういう打ち出し方、こういうメッセージ、キーメッセージでこうやっていくっていうのを挙げるとしたら、どういったところが今ある感じですか？
そうですね、ちょうど明日から私たちは、クオリティというクオリティキャンペーンを始めます。この、春ですね。で、その時のキーワードとしてアンファッショナブル、ファッションじゃないっていう日本語の、副題をつけて、
アンがつくんですね、
はい、その、キャンペーンを行います。で、ファッションっていうと、ファッションの産業を考えると毎シーズン新しいものを提供して、で、それがビジネスですよね。その消費を煽るというか、消費をドライブするような、そういうやり方をファッションの産業というのはずっと続けてきているんじゃないかと。で、それは先ほどにも通じる過剰消費ですね。で、そこを私たちは食い止めたい。で、私たちはアパレルの産業の一部なので、アパレルの産業に対してそういうメッセージを行うのに、アンファッショナブルという言葉で、皆さんに、こう考えてもらうきっかけを、作りたいなと思ってます。で、これはその先ほど言ったファッションの産業自体がこう起こっていることに対する、アンチテーゼ的なものもあるんですけれど、私たち自身もファッションのために作っているつもりは全くないんですね。はい。で、もちろん着て心地よい、で、アウトドアの製品ですからフィールドで、機能的であることとかっていうのはあるんですけれど、その創業者のイボン・シュイナードも言ってましたが、インダストリ あの私たちが、まあ、一つあのインパクトを、ね、与えたとすれば、インダストリアルデザインの世界に、まあ、一つ革命を落としたことかもしれないみたいな、そういうことを言ってました。これは、まあ、シンプルで機能的で無駄のないで流行に左右されない長く使えるものですね。だから私たちの製品には限定品みたいなのは、まあ、ほぼないですし、そういうコラボレーションみたいなので消費を煽るような形はしない。
確かに見たことないですね
っていう考えなんです。
なるほど。
で
なるほど。
じゃあただアウトドアで使うから地味で、ね、機能的なら何でもいいかっていうと、そうではなくて、やっぱり買ってくれたオーナーさんが気持ちが上がるような、いつでも着たくなるような、長く着てもらえるようなものは意識してます。なので例えばバックカントリーのスキースノーボードから帰ってきて、そのまま街の中で着て、まあ、レストランバーに入っても、まあ、かっこいい着ていられる、そういうジャケットのデザイン色から、そういうものはやっぱり考えてないわけではないですね。やっぱり愛着を持ってやってもらいたいの で同時にリペアしてもっとパーソナルなものになって長く使ってもらいたいっていう考えもあって、修理して9ヶ月、今持っているものを延命させると二酸化炭素の排出量をと、まあ、水の使用量か 20% 削減できるぐらいのインパクトがあると言われているんですね。なので私たちはリペアとかケアに関しても、まあ、メッセージを、まあ、私たちのファンの方々、買ってくれるユーザーの方に送っているという感じですね。
いや、まあ、今までちょっとお話をお聞きしてたんですけれども、やはり環境問題ですとかサステナビリティというのを今後意識した経営をしていかないと、やはりその日本だけではなく世界レベルでですね、やはりいろいろな問題が生じてしまいますので、これからやっぱりものすごいこの取り組みというのは大事だと思ってるんですね。その時にこのパタゴニアがやっていることというのは、おそらく日本企業の皆さんにもですね、非常に参考になるのかなと思いますので、そのあたり その戦略の部分ですとか、あとやっぱり一番大事かなと思ったのは、その、まあ、会社としてまあ、ミッションというか、ビジョンとか、そういったところ、何か困った時にその判断する一番大元の幹となるようなもの、この辺のなんか作り方っていうのはすごく参考になるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、リスナーの皆さんもそのあたりも注目していただいてですね、いろいろこう調べていただければなと思います。本日のゲストはですね、パタゴニア日本支社、マーチャンダイジングマーケティング部の、野口和彦さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、総ミラ会議のコーナーでした。
総ミラ総研、教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる総ミラ総研、教えて菊池所長のコーナーです。菊池さん、よろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。今日ご紹介するデータはですね、これは、まあ、日本の未来を考える、日本を総ミラするために絶対見といた方がいいのがこのデータですね、ということでですね、早速紹介していきたいと思います。結構これ話題になりましたね。この今年の4月最新の日本の世帯数の将来推計、先週の放送で日本では長寿トレンドがどんどん進んでいると、まあ、いうような話をさせていただきましたけども、まあ、実は世帯数の将来推計が出ました。これはコロナの影響とか婚姻件数が減っている日本の実情とか、そういうものを睨みながらですね、5年ぶりですね、こういうデータって5年ごとに出ますんで、ぜひ皆さん日本の世帯数の将来推計と検索いただけるとすぐ見つかりますので、見ていただけるとありがたいなと思います。ではポイントになるデータを2つほど見ていきたいと思います。1つはですね、まあ、これずっと言い続けてますね、単身世帯が増えるんです。この国は圧倒的に増えます。そして、潮目が大きく変わるのは、1つは2025年なんです。早来年ですね。全世帯の 40% が単身世帯、そして2050年にはですね、 44.3%、 これ日本全国の数字です。国内でかなり差があるので、東京はもう実はもう随分前から 50% は超えていて、単身世帯があっと増えている。だからこれ地域のマーケティングをやられる方も、このあたりのデータっていうのはやっぱりしっかり見ておかないとですね、その世帯の変動ってやっぱり消費のトレンドに大きく影響を与えると思うのでですね、注目いただけるといいんじゃないかなというふうに思います。日本は世界最速で一人暮らしが増えている、そんな国でございます。では次のデータいきましょう。そして 世界最速で高齢化が進んでいるのもこの国でございます。ですから世帯主が65歳以上の世帯が2040年1000万世帯を超えるんです。これ結構大変な数字です。日本の世帯数って5000万世帯を超えてるわけなんですけども、それでいくと5分の1とか6分の1が65歳以上、しかも75歳以上とか85歳以上の世帯もどんどん増えていくので、今社会問題化している85歳以上の方の一人暮らしの方がなかなか家が借りられないとか、大変ご不便をされておられるケースなんかもあるので、まあ、逆にそういう社会課題をですね、反対側から見ながらビジネスとして捉えていく、そんな発想が大事だというふうに思います。
いや、菊池さん、でもこれこのまま、
はい、
この予想通りに進んでいくとやばくないですか。
いや、そうなんです。
労働人口も確実に減るじゃないですか。
そうですね。で、まあ定年の時間が伸びて、あるいは機械化が進んでとか自動化が進んでという、まあいろんな動きはあると思うんですけども、やっぱり人がやることの重要性というのはもうまさにパタゴニアのお店も絶対そうだと思うんですけども、人を大切にされている企業の皆様からすると、これから我々はこの人の減少という問題と構造の変化にしっかり向き合っていかなくてはならなくなる。
そうですよね。でも本当にまあこれある意味既存の今までのサプライチェーンとか仕組みを壊すチャンスではあるとは思うので、はい、なんかこれを機に本当にどこかのタイミングで今のあり方っていうのを思いっきりこう変えられるようになるといいなっていうのはすごい思いますね。
そうですね。そういう意味でいくと、まあ、ちょうど4月でございますから年度の初めベーシックなこういうデータを見ておくのは非常に重要なんです。で、今日本では結構ニュースを見てると日本の1世帯あたりの人口がついに2人を切っちゃうというそういうニュースがたくさん展開されてましたけども、むしろこのデータを細かく見ていくと今日ご紹介した2つのデータって非常に重要なんじゃないかなって思いますんで、リスナーの皆さんぜひ注目してみていただければと思います。では簡単にまとめておきたいと思います。はい、ということで人口予測とか世帯数の予測は確実にほぼ確実な未来予測データなので注視する必要がある。そして都道府県別のデータがほどなくして発表になると思うので、人口問題研究所が作ってます。これぜひ注目なさってください。あとこういうデータを見るときは一つを見るんではなくてつながるデータを見る。令和5年住宅土地統計というのが2024年度順次発表されていくので、住宅とか土地とか人の過ごし方とか人口のデータを絡めてみる、そんなことをやっておかれるといいんではないかなというふうに思います。今日は以上です。
以上、総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。次回のゲストはですね、4月25日の放送となります。野口さん、今日は本当にありがとうございました。
いえ、こちらこそ。
私もやっぱりパタゴニア の, そのお話をお聞きできてすごく印象的だったのは、やっぱり教育研修してないっていうところ、
そういう思いを持った人が集まってるってこと
ですよね。思いがあった人が集まるからより高みをこう目指していくっていう、はい、その仕組みっていうのはすごく参考になるんじゃないかなと思います。はい、野口さん、ご出演本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
お届けしましたのは私、大根康則と
菊池健二でした。
それではまた来週お目にかかりましょう。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。